こんばんは。
こんばんは。
ビスピークはイギリスからコーディが、日本から歩みがギリギリためになる話をする番組です。今日はゲストが来てくれています。イエイ
イエイ
富山県で公務員をしている竹内です。
はい、竹内です。よろしくお願いします
よろしくお願いします。
はい、
竹内は高校からの同級生で、今は魚津市で働いてるんだよね。
うん、地方公務員をしております、うん、
そう、なんか竹内がさ公務員やるっていうのちょっとびっくりしたんだけど、
うん、あんまりね、こう割と破天荒な人間だから、
うん、
よくみんなが思い浮かべる公務員イメージの人間ではないんだけど、まあ、それはそれでね、こうちっちゃい市町村だからこそできることというか楽しいこともたくさんあるし、
うん、
ね、やってみないとわからないこともね、たくさんあるので、
うんうん、
なんかそのステレオタイプのなんか公務員つまらん仕事みたいな感じとはまた別のね楽しみもあるんじゃないかなと私は思ってるけどね、
うん、え、具体的にはどういう仕事しとる今？
今はもう、まあ今はその今言ったのと全然逆の話をするけども、まさにステレオタイプの蚊に、うんうん、いるので、市民課、住民票とか出したり、その国民健康保険の手続きをしたり、すごいもうザ・窓口っていう仕事をしとるんだけど、
うん、
やっぱ市町村がちっちゃいから、こう若手職員をみんな動員して、そのウォーズのこれからを考えていきましょうっていう会議だったりとか、
うん、
その地方の祭りとか、そういうのは結構若手職員を中心にこう運営してくださいねっていう感じになっとるから、そういうのは割と参加しとるか
な。あ、そうなんだ、うん、そう、なんか前のエピソードで地方創生と若者の話とかしたけど、なんか私はもうちょっと、うん、そのなんか地方でお堅い職の人ほど若者が活躍してほしいと思っとったから、
う
んうん、そう、嬉しい、それは
そう、やっぱりね、あのこのぐらいの世代はちょうど段階が上にたくさん、本当に部課長クラスが多い時代だから、うんうん、その真ん中、中間層がすごい抜け取る自治体がすごく多くって、40代とか、
うん、
その30代後半とか、今からその部課長クラスになっていく人の数がすごく少ないから、
うん、
もう上と下が頑張るしかないみたいな構造になっとって、だから結構そういう地方創生とかそういうところはもうおじさんたちじゃなくて若い人が中心で頑張ってくださいねっていうような、まあ悪い言い方したら丸投げ状態みたいな感じにはなっとるね。
うん、なんかこれまで成果として上がったものとかある？
あ、でもうちの市に今あの地域町おこし協力隊の方が2人来とって、うん、はい、1人はそのご家族で移住して来とる感じだから、
うん、
もう主婦の方、お母さんなんだけど、
うん、
その主婦の集まり、そういうサロンみたいのを作って、
うん、
そのバザーとかそういうハンドメイド作品とかをこう主婦同士でこうそういう、ね、サークルとか作って、みんなでこう情報交換を兼ねて交流しましょうみたいなやつを結構やっとられる方と、あともう一人はすごい若い私たち世代の独身の男性が来てて、うん、その人はその都会とかから魚津に転入、移住してきてくれる人を増やそうっていうことで、うん、山の結構過疎地域なんだけど、うん、山の方に空き家、すごい、まあ、空き家がすごいたくさんあるのを、それを再利用というか綺麗にして、片貝っていう地区にあるんだけど、
うん、
片貝コラレハウスっていう、そのもう移住してくる人を前提に考えた、
うん、
その1ヶ月とか1週間とかだけでもそこで住んでみましょうっていうプロジェクトを今しとる。
へえ、それはなんか山間地域でやる意味っていうのは、
うん、まあやっぱりその本当に過疎に苦しんどる地域の人の方が協力的だから、
うん、あ、
その地域も丸ごとみんなでこう交流しましょうっていう、みんなが こう呼び込んでくれる、
うん、
協力的な地域はやっぱり過疎に苦しんどったり、その若者がおらん危機感を本当にもう肌に感じ取る人たちの方がそういう協力はしてくれるかなっていう
感じ
ですね。
うん
うん、
なるほどね。そうね、町おこし協力隊ってさ、なんかこういうことをしてくださいっていうのじゃなくて、
うん、
なんかその来た人の結構力量に任せられてる感じ。
あ、そうそう、もう完全にアイディアはもう彼らが出してくれたものを、その予算はそこまで取ってないから、
うん、
あんまり予算がない中で実現できるものをどんどんもうアイディアをポンポン出してもらって、
うん、
それに職員が乗っかっていくみたい
な
形で進んどる事業が多いかな。
うん、これまで何人ぐらい受け入れたとかわかる？
私が今社会人3年目だから、
うん、
私が来た年にちょうどそのお二人が一緒に入ってきたっていう感じだから、うん、私と一緒にそのお二人も3年目っていう感じ。あ、そうなの、
うん、そんな長いんだね。
そうそうそう、本当は2年とか有期なんだけど、うん、あ、私が2年目の時に来たんだったかな。なんか今年で一応最後。
あ、そうなんだ。
なんかな、うん、でもあれすごい頑張っていただいてるから、なんか、
うん、
今この状態でいなくなってしまうのもね、ちょっとね、もったいない気もする。
なんか留学とかと一緒にさ、成果が出そうな時に帰らん
のみたいな。そうそうそう、それはね本当に本人たちも絶対ね、ここまで頑張ったんに今おらんくなるんかっていう気持ちはあると思うけど、うん、多分更新とかも、でも、
あ、そうなんだ、うん、
本人が希望してこっちもお願いしますって言えば、うん、まだ長いこといてくれることもできると思うから、
うん、
ぜひ興味ある人はね、どんどんやってほしいです。死を助けて。
それってなんか市のホームページとか見て応募する感じ？
うん、そうだね、結構その地域町おこし協力隊を募集しとる自治体が東京でそういうあのセミナーというか、
うん、
こういう風に応募してくださいとか、こういう人を求めてますっていうのをいろんな自治体が協力して、
うん、
その募集してる自治体が集まって開いてるセミナーとかがあるから、
うん、
興味ある人はね、そこに行って話を聞いていただければ、うん、今全国各地でね、いろんなところがそういうのを求めてるのでね、
うん、そうだよね。
そう、うちの市は町おこし協力隊は本当に一般の方がやってくれるんだけど、
うん、
今年から去年からだったかな、ちょっと詳しいことは覚えてないんだけど、
うん、
なんか地域町おこし企業人っていうのも今やってもらってて、うん、JTB だったかどっか旅行会社の方に入ってもらって、
うん、
その商工観光課と連携して、
うん、
その旅行会社の人に入っていただいて、どういう風に観光政策をしていけば人が集まってくれるかっていうのを考えるっていうのも今してるね。
うん、じゃあプロのコンサルを入れる感じ？
そうそうそう、やっぱりね、職員といってもまあみんな素人だから、
うん、
その課に今配属、まあ、長くても配属って大体5年とかで異動になってしまうから、
うん、
みんなもう素人の状態で入ってくるっていうのが、
う、
ね、結局市役所はそういうところだから、
うん、
まあ、プロの意見を入れることでちょっとでもね、観光政策を盛り上げようという、
うん、
こともしてます。
え、なんかプランできた？
まあ、一応その魚津のいいところっていうのを
、うん、
ね、ホームページとかにもすごいまとめてはあるんだけど、
うん、
正直富山県ってどこも似たり寄ったりなんだよね、魅力が。
あ、そうなん
かな。こう海があって山があって、
うん、あ、まあね、
海鮮美味しくて自然もありますって、そんなんさ、うん、全国どこでも、
まあ確かにね、
海沿いの地域なんて海の幸美味しいに決まってるじゃないですか。ここからどうこう差別化していくかっていうのが重要だと思うんだけど、
うん、
結局どこの市町村もね、似たり寄ったりのことをしてるね。
そうか、なんか魚津市とか富山県って結構チンスポット多いイメージじゃん。
うん、そうなんだよね。
うちらさ、たまに行くよね。あれ、なんか埋没林行ったんて。
そう、埋没林は
一緒にいたよ、
ね、そう、私はね、行ってない。
あれ、そっか、
そう、行きたいねって話をしてたら、先に由美子が、
あ、そうな、なんか誰か違うこと、ごめん。 そうだ。でもなんかマンダラ遊園とか一緒に行ったよ ね。
そうそう、富山はねこう知られざる珍スポットが多いから、
うん、
その知られざるをどう知ってもらうようにするかっていうのをやっぱプロの人にねこうプランを立ててもらってっていうのを今やってる最中なんですが、
うん、
ウォーズにもね実は屋久島のさ、鹿児島にある屋久島の縄文杉ってあるじゃん、
うん、
そう、あれもののけ姫の舞台とかも言われててさ、
うん、
すごい人気で観光客もすっごいいっぱい行ってるんだけど、
うん、
ウォーズにもその屋久島の縄文杉までは行かないかもしれないけど、
うん、
なんか千年とか、
うん、
そのレベルである杉があって銅杉って言うんだけど、
うん、
そう、それね、その入庁1年目の震災研修の時に、
うん、
その震災職員がみんなでそこに研修に行って銅杉を見に行くんだけど、
うん、
すごい感動したんだよ。
へえ、
杉が本当にね、自然が好きだからこんないいものがあるのに全然知られてないじゃんと思ってさ、うん、そういうのをねどうやって知ってもらうかっていうのが難しいんだよね。
うん、そうだね。ホームページだけじゃスケールとか伝わらんしね。
そうそう、そもそもさちょっと興味がある人じゃないとまずホームページって見ないじゃん。
確かにそうだね。
そう、ホームページ以外でそれこそ SNS でさ、
うん、
こうインフルエンサーに拡散してもらうとか、
うん、
そういうのがないと。でもそういうのも結局一時的なものじゃんね。
そうだね。
一瞬こう何万リツイートとかさ、
うん、
何万いいねとかついたとしても最近のこう流れとしてはそれ盛り上がって1日2日、
うん、
長くて1週間ぐらいじゃん。
ねえ、なんか富山の美術館のオノマトペの丘だっけ、
あ、はいはいはい、
とかもさ、なんか去年はめっちゃ流行ったけどなんか今年もインスタにはもうちょっとって感じだよね。
うん、そう、実はね、ウォーズの埋没林博物館の気になるっていうカフェが併設されてて、
あー、なんかもうフルーツパフェ
の、そうそうそうそう、そこのケーキも一時期そのインスタじゃないかツイッターかな、
うん、
で一回バズったんだよ、
うん、
でなんかその 2,3 日はちょっと話題にもなったんだけど結局すぐ流れていっちゃうんだよね、
うん、
その 2,3 日に見てた人はちょっと行こうかなって思ってくれるかもしれないけど、
うん、
でもその 2,3 日で終わっちゃうっていうのをこうどう持続していくかっていうね、
うん、なんかさ広告業界とかだとなんかそういうメディアをどう活用していくかみたいなのなんか推進っていうか企画する部署とかあるじゃん、うん、
あ、
なんか市町村にはそういうのはあんまない。
そうだね、その商工観光課と広報系の係があるんだけど、
うん、
そういうところもやっぱあんまり外にどう発信していくかっていうよりは、
うん、
県内でとどまってる感じはあるかもしれないね。
まあそうだよね、
うん、県内とか自分の市の人たちにそれを伝えるので精一杯っていう、
うん、
あんまり本当に全国にとか全世界に向けた発信とかはまだ手が伸びてないかなという現状やね、
うんうん、まあ、難しいよね、公務員でそれだけの仕事をするっていう、う
ん、そうなんだよね。
だって県民守るので精一杯だもん
最近やっぱり公務員も残業とか厳しくなってるから、
うん、
なかなか時間外とかもできなくて、
うん、その
どうしてもね普通のその勤務時間は市民が来る市民の相手をするので精一杯で、
うん、
時間終わったらやっと自分の仕事取りかかれるけど、
うん、
でも残業はできないみたいな、うん、こう負の循環に陥ってる職員もたくさんいるし、
うん、
難しいところだね。
そうだね。なんか公務員って難しいよね。なんか働きすぎても文句言われるし働かんくても文句言われるし
そう、しかもこう一般企業と違ってどれだけ頑張ってもインセンティブがつかないから、
うん、
こうすごい虚しくなってしまう人もたくさんいると思う。
うん、
どれだけ頑張っても同じぐらいの認められ方しかされないから、
うん、そうか、
それもやる気が出ない 一因なのかなって思うね、うん、
なんかそれで給料上げたら上げたらなんかネットで叩かれるしね。そうそうそう。なんかこの間叩かれてなかった、
どこの市町村、
どこだったっけ忘れたけど、なんか引き上げしたらすごい叩かれてみたいな。でも公務員とかの人が先に上げん限りさ、民間にもなんかそういう流れって回ってこんじゃん。
そうなんだよね。
もっと上げればいいと思うけどね。
みんなでこう上げようっていう流れになればいいんだけど、結構日本は足引っ張りがちだからね。
そうなんよね。
下に合わせようとする圧力が大きいからね。
みんな同じ苦しみを味わうべきだみたいな。
そうそうそう、本当にね、みんなで上がっていこうよって感じだけど
ね。
難しいね。
うん、いや難しい。富山県もっと広まるといいけど、
ね、頑張ってください、ね、頑張ります、
まあ、お願いします。
人事みたいに言っちゃった。
まあでも今のスタンスも好きだけどねっていう話したよねさっき。
そうだね。
そう、なんか別に来たい人は来ればいいし、来たくなかったらまあいいんじゃないみたいなさ、
う
ん、
そう、
今のなんか空気感も好きだけど
ね。このまったりした田舎っていうのもいいんだけどね、
うん、
そのまったりしてると気づかないうちに死んでいくから。
そうそうなんよ、
ね、もうね、あの末端が人間の体に例えるともう結構手首くらいまでは死んでるからさ。
結構死んどった。
どんどんさ、こう死にが上がっていくから、うん、もうあと20年ぐらいしたら腕なくなっちゃうからさ。もう頑張らないといけないんだよ。
結構やばい。
そうそうそう、人口もどんどん減ってるしね。
うん、
若い人へのさ、あの移住政策として、
うん、
若い人が入ってきたらお金を、その家賃とかを助成しますっていう制度とかもいろんな市町村が作ったりしてるけど、
うん、
なかなかあんまり周知認知されてないから、
うん、そう、
そう、申請したらねお金がもらえるっていうの結構あるんだけど、
うん、
若い人ほどそういう制度を知らないからさ、
うん、
本末転倒というか。
そうだよね。なんかそれこそ発信の仕方だよね、
うん、
ホームページのすごい分かりづらいとこにあったりするじゃん。
そうそう、なんか名古屋だっけ、愛知のどっかの市町村が東京から移住した人に最大100万あげますっていう、うん、政策をやってて、ちょっと前に話題になったんだけど、
うん、
そう、そういうのとかもね知ってれば、あ、じゃあ行こうかな、今就職活動中だし名古屋で探してみようかなっていう気持ちになったりするじゃん、
うん、
そう、そういうのをねもっと発信していくべきだなと思うけどね、
うん、そうだね、
うん、
なんか若者が興味持つきっかけとしてさ、
うん、
なんかその SDGs にどんだけ取り組んどるかとか、なんか なんだろう、どんだけ効率的な対応してもらえるかとか、そういうのを見るじゃん。
そうだね、窓口は結構旧態前としてるところはあるから、うん、ハンコ持ってこないと手続きできませんとか、うん、結構ナンセンスだなと思うんだけどね、
うん、ハンコね。
そう、結構マイナンバーカードができてから、マイナンバーカードさえあれば手続きできるっていうのをもっと進めればいいのになって自分でも思うんだけど、
うん、
なかなか手続きが煩雑なのがねなくならないっていう。
そうなんだ、
うん、
やっぱそれって市によってまちまちなんだね。
そうだね、本当にあの窓口の対応自体が、
うん、
こう iPad みたいなのが置いてあって、
うん、
でとりあえず簡単な受け答えならもうその iPad でこうロボットというかそういうのがアナウンスでやってくれて、うん、もっと詳しいことを聞きたいですっていうボタンを押したら初めて職員が出てくるっていう市町村とかもあるんだけど、
うん、
やっぱりちっちゃい市町村はそういうところにお金をかけれないから、
うん、
窓口に人がいて、その人も結構あの手続きがね、
うん、
煩雑だから、
うん、
結局この書類持ってきてこの書類持ってきてとかっていうのがまだずっと続いてるっていう市町村もあればっていう、
うん、
本当に市によって。
そうなんだ、うん、なんか私の住んどる横浜市とか、
うん、
割とマイナンバーちょっと見せれば、ああじゃああとはこれとこれだけで OK ですよみたいな、 あとは郵送で手続きできますとかもあるんだけど
ね。お金のある市町村はシステムをいいのが、
あ、やっぱナイルが違うか。
そうそうそう、
そっか、
そのねシステムを入れるお金がないから結局、
うん、
そのめんどくさい作業が職員に回ってきて職員が大変になって、うん、 っていう、
うん、
悪循環が終わらない、
うん、ねえ、なんか竹内ビスピーク結構聞いてくれとるけど、
そうね、大ファンなので
ありがたい。でなんかそれで RPM 本当は入れたいけどみたいな、
そうそうそう、最近その市町村の情報共有雑誌みたいなものが 毎月かな回ってくるんだけど、うん、RPA 特集みたいのがあって、
うん、
それでいろんな市がね、何だったかな、その出産育児一時金とかその子ども関係の医療費とかの作業が、まあ、正直そのエクセルに入力したりするだけの作業、うん、その支払い業務とかも結局その RPA にやってもらえば、
うん、
その作業時間がもう4分の1ぐらいに下がりましたとか、うん、職員そこに割かなくて良くなった分の職員を違うとこに当てることができたとか、
うん、
そういう成功事例をたくさん載せてる雑誌だったんだけど、
うん、
結局その初期投資ができないから、初期投資ができないから、うん、そうどうしようもない、
そうだよねもっと安く導入できればいいんだけど、
ね、そうだいぶね、だいぶ安価になってきてるみたいだけど、
うん、
やっぱり若い職員がそういうのに気づいてこれいいんじゃないかなって思っても結局審査するのは上だから、
うん、
それに何かメリットあるのっていうね、こう、うん、言われてしまうとどうしても話が上に通らなくなるっていう感じだね、う
ん、最初は若い人たちが使い方とかも覚えんないしね、
そうそう、結局あの RPA はこの学習させるまでは職員がこう入れるやつじゃんね、
うん、
その簡単な入力だけど、その簡単な入力をじゃあ誰がするのっていう、
うん、そうだよね、だってその時間もまた叫ぶわけじゃん、
そうなんだよね、もう今手一杯になってる人が多すぎるっていうのが結構問題だよね、う
ん、なんかすごい悪循環だ、
ね、悪いことばっかり言ってる明るい話題
明るい話題
ね、そう、でも頑張ってるのでぜひね、ふるさと納税とかで皆さん応援してくだされば、
そうだね、ちょっとでもね、そういう応援の仕方も、
そうそう、最近結構ふるさと納税の基準が厳しくなって、
うん、
その見返りが寄付する人にしたら見返りが少なくなってちょっとうーんって思うこともあるかもしれないけど、
うん、
まあ、原点に立ち返ってみればその市町村を応援するためのね、うん、お金なのでぜひぜひお願いします。
そう、私もやろうと思ってるんだけど富山県にまだやってないや、
ね、そうなんだよ、在住の人はできないので、
あ、そうなんだ、ね、
そうそうそう、その市に住んでる人は、
あ、でもそうか、納めとるもん
ね、そう、寄付してくれるのは全然できるんだけど、
うん、
結局見返りの品がもらえないから、
うん、
自分が住んでない、例えばね、こう由美子みたいに地元を出てる人が自分の地元にふるさと納税しようかなって思ってくれるのはすごいありがたいなと思います、
うん、そう、なんか関東に出てしまった身としてはなんかそういう富山のもの買ったり富山にふるさと納税したりとかそういう形で還元したいから
ね、そう、ありがたい、そう思ってくれる若者が増えてくれればね、
なんかね、そう、住むだけじゃなくてもうなんかいろんな形でもっと協力できればいいなとは思っとるんだけど、
う
ん、
ありがとうございます
こちらこそ
一職員としてとても嬉しい。
いや、なんか富山に残って富山を守ってくれる若者を見とるとすごいなんかね安心する。
なんかふるさと納税にもうちの市だと何に使ってほしいですかっていうのをすごく細分化してて、
うん、
その子どもの教育に使ってとか、
うん、
その観光に使ってほしいとか、
うん、
そういう結構ね自分の使ってほしいものに入れれるシステムなので、
うん、
ぜひね、そのどこに頑張って力を入れてほしいかを考えながらやってくれるとこっちも、あ、そういうのがニーズがあるんだなと思ってね、
うん、
頑張れるので、
そうだね、
ぜひねお願いします、
うん、
うちの市はカニとか出してるので
さすが魚津市
そう、海の幸がね
なんかさ、お米かお肉かカニかとかで迷ったんだけど、
あ、お米もあるね、
カニかと思って、
そう、カニちょっと高いんだよ。
あ、そうだね、そう、しかも一人でカニ食べるのなんかシュールだなと思って
確かに、ぜひね、お家でカニパーティーを誰かを呼んで 足をね、みんなでちぎって
そうだね、
そうカニパーティーをしてください。
うん、ありなわ。うちシェアハウスだから。
ああいいじゃん、
誰かとシェアしようかな。
来たら、カニ来たらみんな嬉しがるでしょ、
うん、
北陸産のいいカニなので、
うん、ねえ、カニさ、こっちだとバカみたいに食べとったけど、うん、高いんだね、カニって。
そうだよ、こっちはスーパーでね、ポンポン売ってるけど、
ね、売っとるもんね、
袋にもうポンって入れて、
そうそう、
ポンって買えるけど、
そう、切り身とかじゃないもんね、一人一杯だもん
ね。足ちょっと動いてるぐらいのやつもスーパーに全然並んでるからね。
そうそう、氷漬けのね。
そうそう、北陸のいいところね。
ね、北陸のいいところは魚コーナーがやたらでかい。
そう、本当にね、なんかもう全然そのまんま置いてあって、スーパーで切ってくださいって言ったらさばいてくれるみたいなね、うん、システム、あれあんまり普通はないのかな。
ないよね、うん、知らんかったんだけど
そう、北陸のスーパーでは割と一般的、声かけてくれればさばきますみたいな、ね、うん、ね、書いてあるよね。
そう、なんか引っ越して初めて分かった。
そう、あれありがたいことだったんだなってね。
うん、ね、昨日も刺身食べた。
ああ、ね、やっぱ地元に帰ってくると食べたくなるこの味。
う
ん、
そう、ふくらぎとか。
ね、ふくらぎってあの富山でしか言わないんでしょ。
ね、
そう、ブリのね、子供時代。
うん、
なんて言うんだろう、ガンドブリとか言うよね。
へえ、
そう。その育つ出世魚のね、名前の呼び方も全然北陸地方とその江戸前の方のね、うん、呼び方と全然違ったりするからね。
うん、
ね、そう、富山愛、由美子の知られざる富山愛をちょっと
好きだよ富山。なんか富山なんてと思って出てきたけど、いや富山いいとこやったわって。
大人になるとね、こう知ら、自分でいた頃は分からなかった地元の良さとかが ね、外に出たからこそ見えてくるものとかもあるしね。そうそう、
なんか高校生まではさ、あ、なんかクレープ食べたいとかタピオカがいいとかなるけどさ、大人になると、ね、あ、刺身美味しかったんだなとかホタルイカ食べたいなとかなるじゃん。
そう、ちょっとね、えぐみのあるものとかさ、こうなんか生臭いものとかの美味しさが分かるようになるよね、うん、大人になると。そうだ
よね、私東京でちょっと働いとった時があるから、もう空気の綺麗さに感動して
息が吸いやすいってい
う。そう、そう
そ
う、
それはそうだね、
うん、食べ物美味しいし、方言可愛いし
方言可愛いかな結構ブサイク方言ってよくね言われるからね
でも茶とか
ね、ちゃんとかなんとかガンとか、
ガンはね、
ガンはそっか、ガンはあんまり可愛くないけど、な
んか昨日おばちゃんたちが喋っとるの聞いて、あ、富山弁って確かにきついなって思った。なんとかでええみたいな。
そう、怒ってるように聞こえるってよく言われるよね。
あ、確かに、なんとかだったがみたいなそれでええ
みたいな、なんとか知らんかとか、そうそう
だらけとか言って、
愛情で知られんかってしたらどうぐらいのニュアンスなんだけど、うん、結構怒っとるように聞こえるよ ね、
なんとか長屋ちゃんみたいな、ね、語尾が強い。
全然怒ってないので、
うん、怒ってないの
むしろ親愛の情をね示してるぐらいの。
そうだよ、あ、なんかさ、一回ネットでミームみたいななっとったけど、
うん、
なんか不審者が窓開けて乗っていかれよって言ったのを、なんか武士みたいって言って、なんか武士かよみたいなコメントが、
乗っていかれよって
こと。
そういうこと。まあ、確かにね、言葉でこう文章で見るとイントネーションがわからない分ね。
そうそう、
乗っていかれよって確かに乗っていかれよって。そうやね、全然使うけど
使うよね。
書き言葉にすると武士になるのか。
うん、なんとか知られんかと、知られまとか、
知られまって知られまぜとか言うね。
うん、てかさ、由美子由美子って呼んどったけど、
うん、
言ってなかったね
確かに確かに、そう、私はね、由美子って呼んでるね、
うん、歩みの由美を取って。
そう、由美子さんもね、
なんか日本史の授業だったよね、やっとった時に、うん、 なんか、ね、まだ卑弥呼様とかやっとる時代で
めっちゃ前じゃん
だから日本史の初期ぐらいの時にさ
豪族とかのね、
あ、そうそう、
そのぐらい
なんか急に可愛い卑弥呼様みたいなイラストに由美子様って書かれたやつ
そうね、なんかね、そういうそういう力があるんだよ由美子には
そう、なんかさっきも始まる前に言っとったけど、
そうそう、何かしらのね、こうなんかある一定層を取り込むね、呪術みたいなものを、ね、使えるから、この人
なんか謎だよね。でも竹内に前言われてちょっと思った。
そうそう、
なんか好かれる人には何しても好かれるし、嫌われる人には何しても嫌われる、ね、
なんか吸引力がさある分、ある一定層を取り込む吸引力がある分、うん、その外の人からすごい嫉妬されがちっていうね。
そうそう、
難儀な人だね生きやすいのか生きづらいのか、
そう、人に恵まれとるんか恵まれてないんかよくわかる。
プラスが大きい分マイナスもでかい。
そうそうまあでもね、引きが大きい分こうやってビスピークをね、
そうそうそう楽しんでね、
できとるから。
そう、本当にコーディー君とのね楽しい会をいつも本当に大ファンなので、毎回上がった朝一で聞いてます
嬉しい。そう、庁舎に向かう行きの車でね、に
出勤する憂鬱な朝がねハッピーになるから
嬉しい、
ありがとね
こちらこそ竹内からたまに感想届くから続けられとる。
そう、本当はね毎回感想書こうかなって思うんだけど、すごいなんかキモいやつになりからさ感想フォーム作ってくれれば毎回投稿するよ。
作るか、
うん、
私せっかく SE だし なんか、
そう、案外さ、案外お便りとかさ、
うん、
そういうなんかフォームで募集したら来るんじゃない。
あ、そうだね、
全部私かもしれないけど
じゃあちょっとずつ匿名の
ちょっとずつ文体変えて武士みたいなやついるかもしれないけど、多分私だから
それだ、
どしどしお便り待ってますってこう下こう矢印、うん、
こちらまでみたいな
テレビのテロップみたいなこう
質問箱でよくない？
まあ確かにそうだよ、ビスピークの質問箱さ、うん、立ち上げればいいじゃん、
うん、やってみよう、
うん、
いいこと聞いたわ。
そう、お便りをお待ちしてます、
うん、お願いします
誰
リクエストとかねもっと欲しいからね。
ね、そう、
あ、なんか竹内前リクエストくれたっていうか、リクエストくれる前にそれをちょうどやっとった
んだ。そうなんだよね、ブリグジットについてちょっとコーディー君のね、イギリスにいる方の意見も聞きたいし、その話してよって言う手紙を書いた、
うん、
あ、書いたら出す前にやってたっていうね。
そうそうちょうどね、
そう、
そう、手紙交換しとるんね。
ね、そう、筆まめじゃないのでだいぶ開くけど ね
でも普段 LINE とか線分なんか溜まった話を ね、そうそうそう、たまに聞けるのが、
あ、手紙好きだな、楽しいよね、
うん、手紙楽しい ね
なんか字をさ久しぶりに見ると、あ、変わってないなってい う、
うん、思う、
そう、嬉しくなるよね、ちょっとね、
なんか封筒に高校生の時書いとった落書きがいっぱい書かれとったりとか
久しぶりに前由美子様
ね、由美子様ね、送ったからね私もなんかたまにノートとか取り出すと書いてみたりする
、ね、昔からね由美子は絵が下手くそだから味のある絵を由美子が履くだからね、
ドラえもんがどうしてもうまい棒になる
あの目の横からこう線を出すのが多分正解だと思うんだけど、
うん、
全部こう2つの輪っかの中に目を入れちゃうんだよね、そうそう絶対にそれはうまい棒だよっていう、
できんがどうしても、
ちっちゃい時から変わってない
そう、そう、なんかさ、ちっちゃい時に漫画に落書きをしたんだけど、なんかドラえもんの落書きとパンダの落書きみたいな、
あれ面白かったね、
なんかそれをあの今川宇宙さんっていうアイドルの人がなんか回り回ってその人の手元に届いたらしくて、なんか古本屋のこう醍醐味はここにあるみたいな感じで私の落書きを載せとって
すごいよね、自分の好きな アイドルさんが巡り巡って自分が書いた落書きを持ってるっていう。
でそれを見た竹内が間違いない、これは由美子
だ、これは由美子のだ、
そう、
もうこんな幼少期からドラえもんの書き方変わってないもんね。見覚えがありすぎたもんね、あれ、
うん、
あんなドラえもん角度由美子しか見たことないから、もう絶対由美子だよこれ。
ちょっと由美子様とドラえもんの絵ツイッターに載せるか、このエピソード出すときに、
ね、ぜひね画伯の絵を披露しましょう、う
ん、最新バージョンで。、
うん、ちょっと顔変わってるかもしれないけど。
ちょっと進化しとったりして、
そう、ね、由美子様ネオになってる。楽しみにしてください。
うん、
面白い。
面白いね。
もうどうでもいいこと喋りすぎちゃったね。
あと聞きたかったのが、竹内は短歌を読む人なんだよね。
そう、趣味でね、ちょっと短歌を、現代短歌っていうのかな、
うん、
作ってるんだけど、
そう、たまにブログにアップしてる。
そう、本当はね、毎月作ろうって思ってたんだけど。
うん、
三日坊主のね、サガが治らなくて。
でも結構さ、1回にあげる量多くない？
そうだね、10個はあげたいなって思ってあげてるんだけど、うん、
あと前置きが結構面白い。味のある文章、
ね、日記、日記プラス短歌みたいな、誰に需要があるのか、うん、もう自己満足であ
げて。いや、もう私にはだいぶ需要ある。
楽しいね、短歌作るの、
うん、
ぜひね、みんなに作ってほしい。
結構竹内の短歌はエモい。
現代短歌ね、なんか私の中では勝手に最近来てると思ってたんだけど、別そうでもないんだな。
え、そうなんか。
わかんない、最近なんか、
なん
か、
なんだっけ、本で撮ったよね、短歌始めましたみたいな。
あ、なんかね、結構昔からさ、あの短歌、現代短歌では有名だけど、穂村博さんとかが、
うん、
あの短歌くださいっていう、
あ、短歌ください、
そうそうそう、
うん、
短歌くださいが結構有名だし、結構ねツイッターでよく短歌を上げてる歌人さんとかも、現代短歌を作ってる歌人さんとかもいっぱいいるから、結構ね探してみると絶対好きな歌人さんが一人はいるはず。
うん、
エモかったり恋愛に特化してたり、
うん、
すごいシュールな短歌を作ってたり、
うん、
みんなね味があってすごい楽しいので、ぜひ探してみてください。
うん、
結構私が最近でもないけど、1年前ぐらいから年金課会っていう、うん、その結構ね割とフォロワー多いツイッターやってる方、羊のあゆみさんっていう方が、
うんうん、
そう好きで、その人から飛んで年金課会にハマり始めたんだけど、その毎月の単価の代を決められて、その代に、うん、沿った短歌を応募フォームに3社まで、1人3社まで投稿できるので、ぜひ投稿してくださいみたいなやつがあって、
うん、
その投稿された短歌の中からその羊さんと、あともう2人なんていう方だったかちょっと忘れちゃったんだけど、
うん、
その3人の方がそのみんなで話し合って選手して、その短歌の公表をしてくれるみたいなやつをやってるんだけど、
うん、
それがすごいね、結構シュールな短歌が選ばれがちなんだけど。
羊のあゆみさんって結構シュールな人だよね。
そうそうそう、あの人が選ぶ短歌もいいし、他のお二人が選ぶ短歌もすごい面白いんだけど、あの年金課会はね毎月楽しみに見てるし、結構面白い、いいのができたなって思ったら自分も投稿してる。
見てみよう。
一回ね取り上げられたんだよ。
そうなんだ。
そう、でもあんまりいい、自分ではいいって思ってなかったやつだったから。
あ、そうなんだ。
そう、意外だな、これ選ぶんだって感じだったけど、
すごい、
そう面白いです。
うん、
なんか何も教養がなくてもできるのが現代短歌の魅力だと思う、私はね。
あ、そうなんだ。
そう、なんかもともと大学でさ、日本文学古典を専攻してたので、
うん、
平安時代から鎌倉にかけての本当に和歌とかを専攻してたので、割と和歌好きなんだけど、
うん、
その和歌の知識とかがなくっても本当に31文字入れば何でもいいっていうのが現代短歌だから、
うん、あ、そうなんだ。季語とか、
そう、和歌に関してはそのね、こう技巧的に何か掛け言葉使ったりとか、
うん、
それこそね、その季節物を入れてみたりとか、
うん、
の縁語とかいろいろそういうのが あるけど、
うん、
現代短歌は本当に制約が一切ないっていうのが魅力だね。
へえ、面白い。
そう、もともとなんか明治時代ぐらいまでは結構その技巧的な和歌が主流だったんだけど、
うん、
その明治以降からはそういう奔放になんか好きなことを読めばいいじゃんみたいな流れになって、うん、それからどんどんね、こう思ったことをそのまんま、もうあるがまま描写したのがいいじゃん、うん、そっちの方が良くないみたいな流れになって、う
ん、なんか掛け言葉とかもすごい分かると面白いけど、
そうそうそう、
なんか制約ない方がなんかエロい。
そうなんだ。よさのあきこさんとかまさにそういう乱れ髪によくさ、うん、なんかあの一番有名なやつとかだとなんだろうね、まあ、よさのあきこの乱れ髪の中にあるやつぜひ読んでほしいんだけど、うん、結構あのこんな直接的にちょっと戦場的な歌読んじゃうんだみたいなやつとかもあって、う
ん、なんか伝記で読んだことあるけど結構刺激的だった。
そうそうそう、こういうのもありなんだなっていうのを、うん、あの頃のちょうどあのぐらいの時代に、
うん、
なんか新しくできてきた流れ。
だってもう個人に当てた超エロい文章みたいなやつとかあるよね。
そうそうそう、よさのあきこさんは旦那さん大好きだったから、うん、本当に旦那さんに向けたもうラブレターぽい感じの短歌がすっごい多くって、
うん、
ね、なんかこれだけ愛されてるのすごいなっていう
すごいよね。
そう、
そう、なんか伝記でも結構夫婦愛みたいな話が多くて、
うん、
面白かったな。
そうだね、もともと始まりが略奪愛だからね。
そうだよね。
そう、与謝野さんはね、そう、なんかね最近結構不倫叩く風潮あるじゃん、
うん、
こう芸能界とかでね、
うん、
まあもちろん良くはないとは思うんだけど、うん、そういうところから始まる文学とかあるじゃん、
うん、
そう、それまで否定するのはちょっと違うよなって思う、
まあ、そうだね。
そう、悪を全部排除してしまったらね、娯楽が面白くなくなっちゃうからね、
うん、
そう、
悪いことするのは面白い。
そうそう、悪いものを読むのが楽しいんじゃん、
うん、
そう、短歌とかまさにそうだと思う。汚い人間の汚い部分をいかにこう面白くというか、
うん、
ね、綺麗に、綺麗にじゃないけどなんか興味深くね、
うん、人を引きつける、
そうそう、まとめられるかっていうのが短歌の面白さだと思うしね、
うん、
なかなかさ、こう文章で書くと、うん、
なんかチンケな感じ、
無駄なことたくさん書いちゃうんだけど、
うん、
短歌だともう31文字にまとめないといけないから、
そう、なんかそこに込めるものが、
そうそうそう、できる限りいらないもの、これ言わなくてもいいなってものを削るっていう作業がまた、ね、うん、頭使うし楽しいんだよね、
うん、なんか小説と違って冗長じゃないから、なんかサクッと読めるしね。
そうそうそう、本当に誰でもできるし誰でも読めるし誰でも楽しい、
うんうん、
から最高ですよ短歌、うん、
なんか前名前忘れたんだけど、
うん、
好きな人に振られた男の子が、うん、その好きな人に当てた100の短歌を、うん、ブログに載せて、それを一つ一つ全部その彼女にこう公表してもらったブログを載っけとって、うん、なんかそれがすごい感動的で好き
だ。おしゃれだね、
うん、彼女のコメントもなかなか秀逸で面白かった
いいねそれは。
多分なんかちょっと調べたら出てくると思うけど、
ちょっと調べてみよう、
うん、
やっぱ恋愛の短歌って難しいんだよね、
うん、
結構考えちゃう、なんか自分の感情そのまんま短歌にできない人だから、すごい練りに練って作るタイプなんだけど、
うん、そう、なんか竹内のやつでたまにこれ恋愛かなって思うやつあるけどなんか危険しなみたいな、
そう、難しいよね、
ドキドキするってなる。
そうそう、でも大体ね自分に起こったこととかじゃないかもしれない。
あ、そうなんだ、
うん、なんか案外さ、あの音楽とか作ってる人もそうだと思うけどさ、自分の体験をそのまま歌詞にする人と、うん、想像で歌詞にする人と多分二通りいると思うんだけど、
うん、
完全にその創作して歌詞にするタイプの人間、私は。
そうなんだ、うん、そっか、 え、誰のことだろうと思って勝手にドキドキしとった。
杞憂でしたね。そう、私は創作のタイプです。
そうか、
そうです。
竹内なんか短歌だけじゃなくて小説とかも結構詳しいよね。
うん、たまに書いたりしてたけど、最近もねちょっと書いてるんだけど全然仕上がらない、うん。
なんかテーマが面白いけどなかなか肉付けがみたいな。
そうそうそう、難しいね。最後どうやって終わらそうっていう。もともとさ、ショートストーリーのオムニバス系の小説が好きで、もうなんか短編がいっぱい載ってる小説の方がよく読むんだけど、そういう短編って本当にうまいこと話を構成して終わらせないとなんかもやっとして終わっちゃうからさ、のもやっと感をねなくしたいって思ったら全然終わらない、
そうだよね、
難しいね。
うん、星野、あれ、
あ、星野、誰だっけ、星野源じゃなくて、
星野源じゃなくて誰だっけ、
なんだっけ
忘れた。なんちゃら新たじゃなくて誰だっけ、
新海誠
もわからん。
違う。あれ、あの SF の人でしょ。
そうそう、ショートショートの人。
そう、あれなんて名前だっけ、星野源しか出てこない
ね。
え、私誕生日一緒なの、
星野
さ
んと。
そう、星野さんだっけ、もうわかんない。すごい好きなんだけどね。
多分わかるよね、みんな、
うん、みんなわかる、これでわかるよ、きっと。何もヒント出して、星野源しか言ってないよ。
あれ、しかも何の話だっけ、忘れた。
うん、まあ小説書くのは大変っていう。
あ、そうだ。短いやつほど難しいって話か。
そうそうそう、長いやつはどれだけでもね、長くしようと思えば、まあ、終わらないんだけど、長くはできるけど、短くまとめるって難しい
ね。全部ちょっと話飛ぶけど、なんか爆笑問題の人がラジオやっとって、なんかショートショートショートっていうコーナーがあるんだけど、なんかもうそのコーナーがめっちゃ面白いから聞いてほしい。
どういう、ざっくり言うとどういう。
毎月一言テーマを決めて、なんか例えば大雨とか、でなんかそれだけ出して、それに合わせてなんか何文字以内とかのちっちゃいストーリーを投稿してもらうんだけど、
面白そう。
そう、なんか大体ラジオネームも内容も下ネタばっかりで面白い。
そういうのが許される風潮のラジオなんだね。そうなん
めちゃくちゃ緩くて、なんかジングルはあるけど、なんかなんだろう、ラジオ特有のなんか愉快な音楽とか流れてなくて、すごいシュールな番組で。
爆笑問題らしいね、なんか。
そう、爆笑問題大好き。
太田さんらしい。
そうそう。そう、太田さんが読み上げるのがまた面白くて。
あんまりね、芸能人のラジオとか聞いたことないままね、大人になったから、本当にちゃんと聞き始めたのが、それこそビスピークが初めてぐらい。
あ、そうなんだ。うん、嬉しい。
昔さ、高校の時とかスクールオブロックとか流行ってたじゃん。みんなに聞きな聞きなって言われてたけど、ラジオを聞く習慣がなさすぎて。
あ、そうなんだ。
そう、あんまりね、わざわざラジオを聞こうっていう気にならなかったんだけど、ビスピークのおかげでね。そういう趣味があるということ、そういう趣味の楽しさを知りました。
嬉しい。私スクールオブロックとかね、ラジオ面白いなと思い始めたから。
なんかあれだけさ、誘惑が多い世の中でさ、よくラジオを聞くっていうさ、選択肢を取る、学生すごいなって思った。でも音楽好きな人は結構聞いてたのかな。
そうだね、なんか、ロキノン系が好きだったから、なんかそういうの結構紹介しとるコーナーが多くて、で勉強しながら YouTube とかはさすがに見れんから、ラジオがちょうどいいみたいな。なんか音楽聞き込むよりラジオの方がちょっと流しながら聞ける感じ。
あ、なんかね、音楽聴いてると集中できない派なんだよね、私。
あ、そうなの、
うん、
私なんか周りの雑音が苦手だったからな。
あ、本当にめちゃめちゃ音楽好きだもんね。すごい音楽聴いてるイメージだわ。
うん、割と でもそうかな、
結構ユミコからなんかいい音楽を教えてもらって聴くみたいな感じは結構あったかもしれない。
そうだったっけ、う
ん、なんか昔よくね CD 借りてたもん、焼いてもらって、
ああなんかあやば貸し取ったかもね、
うん、借りてた。
なんかお互い交換せんかったっけ、
なんか貸したっけ、私そんないい曲知らないよ、
借りてないか、なんかあなんか知らんよって言われて私が貸すだけ貸した気もする
そうなんかねボーディーズとか、
あーボーディーズ懐かしい、
借りた高校時代、
うん、
とかアジカンとか聞き始めたのもユミコの影響だし、
あそうなんだ、 そっか、
うん、
そう、あの時はアジカンばっか聞いとったからな、
うん、だからすごいアジカンの昔のアルバム聞いたりするとすごい高校時代の思い出がブワーって蘇ってくる、
なんか
嬉しい。マジックディスクとかね、めっちゃ高校時代の思い出が
いいよね、
わーってユミコとスタバに行った思い出が蘇ってくる、
ね、なんか総川っていう町があって、そっから有名な関水公園のスタバによく行っとったんだけどその間って 1,2 キロあるよね、
うん、だいぶそれをさ普通に30分ぐらい歩くかな、
うん、歩いて往復しとったよ
ね全然学生って元気だ ね
だって勉強して部活もしてさ
本当だよ、ヘトヘトになってるであろうその足で1時間歩くっていう、ね
すごいね、だって制服で歩いとったから多分学校帰りとかだよね、
体力が無尽蔵だったねあの頃は ね
やばいよね
今じゃ本当に階段、職場の階段3階とか行くだけでぜいぜい言って
る遊んでも全部車だし ね
運動不足です、
ね、今も車の中で撮ってるしね
もう歩くっていうことができなくなってきた、足の指が退化してマーメイドになりそう
くっつくそろそろ
そうくっついちゃう、
あでもくっついたらさブレーキとアクセル踏めなくなる
車は運転しないとだからね
そう
ちょっと困る、
うん、
2つには分かれ
て、そう2つに分かれたままでいっ
ちゃう足くっついてもいいからねヒレここね
そうさ
器用に
膝下はねちょっと
アクセルブレーキは踏めるヒレにしてもらわないとい
やちょっとキモいねそれ
もうねマーメイドとかじゃなくても半魚人だから、ね、
ウーパールーパーの方やね
ちょっと気持ち悪いエイリアンみたいに、ね、なっちゃう、
やだな竹内がさ膝くっつけてあゆみこーとか、ね、
久しぶりに会ったらちょっと足くっついてるけど気にしないで
それで駆け寄ってきたりしたらもうさ
ピョンピョンピョンピョンって
怖すぎるそこの湖で泳ぎそう
な、いや女の子の憧れだからねマーメイドは
中途半端だな
もう全然女の子とかっていう年でもないけどね
いやいや
立派に大人ですからね、
まあね大人になってしまったね、
ね本当にあっという間だ ね、
まあ、話しとること高校の時から変わらんけどね
いやでもくだらないことをずっと永遠話せる友達がいるのも本当に
ね
いいことだね、
うん、社会人になって友達の重要性に気づいた。
そうなかなかね新しく友達を作る機会もさ、
うん、
減るじゃん社会人になるとどうしても
ね、うん、
なんか働きかけ自分から外に出ていこうって思わないと、
うん、
本当能動的な人以外はさどんどんこう交友関係が狭まっていくばっかりだからさ、
うん、なんかシェアハウス住んどってもやっぱ高校からの友達ってぐらい分かり合える人ってなかなかおらんから、あ
そういうもんか、
そうなんかそこまでふざけられたりとかできる人ってあんまりおらんから、
でも由美子はすごいねこういう関係広いなって思う。
まあ広いね、
うん、
グローバルだね。
そうだからこそね、こうビスピーク聞いたり、うん、まあ、ユミコのことをねもう半分崇拝してるからね、もうねユミコさんは信者の一人だから
信者第一人者だからね。
そうそうそう、私が一番だからね。
なんなら
リスナーの皆さん私が一番だからねマウントを取る
なんなら竹内が設立した宗教やからね。
そうだよ、幹部だから
ね面白い、本当
入るなら私に一言どう
ぞあ一元様お断りの感じ
すぐマウント取る。
ちょっと嬉しい。ね、マジで何の話。
だんだんね、新興宗教みたいになってきた。ね、お布施募集するもん。
お布施欲しいよ私、ひもじいから。
お布施募集しようか。
年パス、ディズニーの年パスを買えるだけのお布施を誰か。
そう、冬になったらね、私もジャストグーグルイットパーカーを買おうと思って。
あ、そうだ、お布施の仕方そこにあったわ。
そう、ジャストグーグルイットパーカーを着てユミコとディズニーに行ける券みたいな売ったら。
いいね、クラウドファンディング的な。全然やるけど。いいね、
すごい謎のパーカーを着た集団がディズニーをカッポする。
あれさ、あれ着て駅歩いとったら外国人のお兄さんにガン見されたよね。
結構ね、結構圧が、ね、
強めの
圧が強い。ググレカスやからね。
そう
そう。
そう、あれね、白で売っとるけど一応いろんな色で買えたはず。
そうなんだ。でも白が一番スタイリッシュで良さげだよね、うん。
なんかね、一回コーディが来てくれたんだけど、ちょっと面白かった。
え、じゃあちょっとね、ユミココーディくんオフ会みたいな。ジャストグーグルイットオフ会を。
どこでやればいい。
ディズニーでしょ。
コーディが日本におる間しかできない。
そうだよ、そっかそっか、
うん、
そうだね。じゃあコーディくんは LINE 電話で。
あ、そうなの、中継して。
スカイとか LINE 電話で参加していただきましょう。
コーディ電話大好きだからいいんじゃない。
ね、お話ししたこともないけど。
ね、いつかね、そうゲスト会も3人で撮れるようになったらいいんだけど、ね、なかなか ね、
ね、
そう、なんか対面で会う2人とコーディと3人でつなぐのが、
まあ、難しいんだ。
そう、難しい、時間的にも。
まあまあ、いつかね、
うん、
リスナーが3万人ぐらいになったらね。
むず。今の何百倍ぐらい。
もう第300回リスピークぐらい。
そうだね。いや、その頃にはグッズとか売れとるとい
いな。いや、ゲストにローラ来とるから。
やば、ローラ。私ちょうど今日楽天モバイルにしたから、イメージキャラクターの。
そうだよ、ゲストにローラが来とるから、ね、その頃には。300回記念にね。
すごいね、何聞けばいいんだろう。ローラに。
そこまでね、ビスピークが続くことをね、
ね、
願って
頑張ります。ちょっと最近ネタ切れ気味やけど。
コーディ君もイギリスからじゃなくなるかもしれんしね。
あ、そうだね、いつかはね。
そうだよ、
うん、
火星から。
あ、火星から。そっちか、
火星からコーディ君が。
なきにしもあらずやね。
地球から歩み。
やりたい。ラグすごすぎて多分7分おきに喋るみたいな。
1日がかりの収録。
そうそう。
楽しみにしてます。
ちょっとやってみたいかもしれない。ちょっとイーロン・マスクには頑張ってもらって。
私は木星から視聴しますので。
さらに遠いところから、多分3日後ぐらいに聞けるやつ。
もう1年後ぐらいに、あ、そういえば先週の聞いたよ。
ね、
あるね、
ちょっと夢がある、ね、
楽しみだね。
楽しみ。
いつになるかな。
うん、
そう、宇宙好きだからね。
ね、宇宙楽しいよね。
そう、ぜひ民間宇宙旅行がね、リーズナブルにできるようになったら、ポンって行きたい。
行きたい。多分ね、そろそろ JAXA に行きたいと思っとる。あとなんか三鷹の国立天文台で、
なんかある？
そう、なんか毎年宇宙研究発表会、星と宇宙の話とか。
それは学会的な、もっとフランクな感じ。
なんかもっとフランクな一般向けの発表会があるらしくて。
あ、そうなんだ。
なんか去年は10月末とかにあったみたいで、今年行ってみようかなと思って。
面白そうだね、うん、ぜひその話もビスピークでどうぞ。
あ、したい、うん、ちょっとネタ帳に貯めとこう。
一リスナーとしてまた楽しみに聞いてますので。
頑張ります。こんな感じかね。
そうだね、めっちゃなんか飛躍しちゃったね。もう宇宙の話しちゃった。
宇宙まで行ったんだ。
飛んじゃったけど。
木星蹴るといいね。あ、木星のね、模様がすごい綺麗だからちょっと見てほしい。
しましま？
そう、しましまで、てっぺんがすごい綺麗な五角形。
あ、そうなんだ。
になっとって。
なかなかね、上からの写真ってなかなか見ないからね。
そう、綺 綺麗。あれ土星だっけ木星だっけ、うん、どっちか。
土星輪っかがね、輪っかが有名だから、うん、あんま模様まで見たことないけど、
きっと木星。
木星ね、OK、うん、私は将来木星の衛星に住む予定なので。
衛星なの？
なんかね、エウロパっていうあの衛星があるんだけど、うん、そこを舞台にした映画とかあって、
へ、
ちょっとねそこに住む予定だから。
あ、分かった。
またエウロパからね、ちょっとミスピークを聞いてますので、うん、
そこから手紙送ってね。
燃え尽きてる。
本当だ、
咲いた頃にも消し。
はい、喋りすぎて切れました。
ちょっとね、話に花が咲きすぎました、
ね、1時間も喋っとった ね、
ちょっと長かったね。あっという間だったけどね。
そう、まあ、木星から手紙交換しようっていう話で。
ね、未来の技術に乞うご期待ということで、うん、
そうです、以上です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。バイ
バイ。